マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第465回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第465回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、今年最後の配信となりました。今年もですね、ほぼ毎週配信させていただきまして、また1年間ね、続けさせていただくことができました。お聞きいただいている皆さん、本当にどうもありがとうございます。ということで、今回はですね、話題が一つあるんですが、それともう一つ、今年を振り返るっていう、今年の配信内容をダラダラと見ながらですね、ちょっとお話をしたいなと思っております。じゃあまず一つ目の話なんですが、これまた Windows 10のインサイダープレビューのお話になります。まあウェブの記事とかでもね、結構出てるんでご存知の方も多いと思うんですが、Windows 10インサイダープレビュー 19H1 という、まあ来年春にですね、出る予定の Windows の日本語入力、MSIME の切り替え方式が変わるというお話をさせていただきます。まあ、こちらの Microsoft のね、Windows ブログの方で、英語でね、ジャパニーズインプットメソッドって書いて説明が書いてあるんですが、日本語ですと IT メディアの方で松尾さんがですね記事で書かれております。まあ、これどういうのかって言いますと、Windows 10のインサイダープレビュー18305、こちらからですね MSIME の日本語入力のモード切り替えのやり方が変更になります。まあ、従来はですね Windows PC のキー配列では漢字入力モードっていうね、まあ日本語入力モードっていうことで MSIME をオンにするときって、キーボードの一番左上にあります、半角全角、これを押すと日本語入力モード、また押すと英数字モードっていう、まあトグル式でね、切り替えになってて、押すたびに交互にモードが切り替わるというものを使っていました。で、一方ですね、Windows では変換無変換キーっていうのが、スペースバーの左右にあるんですけど、これ標準的な設定はですね、変換キーを押すと、そこにあったところの文字入力したデータを再変換するっていう、再度候補が出てくるっていうモードになってまして、で、無変換を押すとですね、これ MSIME がオンになってると、カナ入力がカタカナ入力、もしくは半角カタカナ入力と。で、もう一回押すとひらがなに戻るということに、これ切り替え式になってたんですね。で、実際のところですね、私あんまりこの無変換キーって押さないんですよ。なんかで間違えて押しちゃって、エラーか焦ることがあるんですね。これ、あれどうやって戻すんだっけっていうことがよくあったんですが、まあ、そういったところを使ってて、まあ、一般的にその Windows で標準設定で日本語入力切り替えるときは半角全角キーを押して切り替えてたんですね。で、一方 Mac はどうなってるかっていうと、英数キーというのがあって、これやっぱりスペースバーの横にですね、カナと英数っていうキーがあって。で、この話を聞いたとき意外と Mac ってどうだっけって知らなかったって方が結構、Mac 使ってない方はですね、言われてるんですが、カナキーを押すと日本語入力モードがオンになって、英数キーを押すと日本語入力モードがオフになるというふうになっています。実はこっちの方が非常に直感的で分かりやすいってところがあるんですが、まあこれMac はそういう使い方をしています。で、まあ、これに合わせたフィードバックがあったのかなっていうところで、確かにこういうふうにした方がいいっていう、意見もあってですね、Windows 10ではですね、変換キーを押すと MSIME オン、つまり日本語入力がオンになって、無変換キーを押すと日本語入力モードがオフになるというところで、まあ、表示は違えどですね、Mac と同じような、つまり MacOS と同じような日本語入力の切り替えになるということになります。ですから 変換キーが Mac のカナキー、無変換キーが Mac の英数キーと見ていただければいいと思います。で、これがですね、デフォルトの設定になるんですね。で、これ Mac と Windows 両方使っている方にね、すごくいいかなと思います。ということになるんですが、まあ、結構ね、これ慣れの問題っていうのもあって、私は相変わらずこの半角全角キーを押して切り替えてしまうっていう感じになってます。ただ、Mac だと、なんでしょうね、Mac を使うときは、Mac の方に手が慣れてるっていうか、カナキーと英数キーで切り替えて、あ、これいいじゃんっていう感じで使ってるっていう感じです。で、実際のとこですね、いざ私押してみたら、なんか、インサイドプレビューじゃなくても、変換も変換キーでちゃんと MSIME をオンにしたりオフにしたりできるようになってたんですね。あれ、これいつまでになってんだろうっていうと、おそらく、自分でキーバインドを変えたかもしれないですね。これMSIME の設定で、変換キーを押したときどうなる、無変換キーを押したときどうなるっていう設定が全部細かく設定できるようになってるんで、設定見るとですね、MSIME の標準設定じゃなくてカスタマイズしてるんですね。いつの間にか自分でカスタマイズしてるみたいで。というところで、実はそういう設定をしてたんですが、相変わらず私は半角全角キーを押して切り替えてしまってるという。まあやっぱり、この20年近い慣れっていうのは怖いなと思っています。ただ、Mac だと、まあ今言いましたように、半角全角キーがないんで、最初ですね、これどうすりゃいいんじゃいっていうところで一生懸命、まず日本語入力の仕方から調べたんですけど、まあ、これはこれで直感的でいいかなって。まあやっぱり、Apple もそこら辺考えて、これ日本人の方が考えれた、どっかに書いてありましたけど、まあそこは直感的でいいかなと思っています。でね、これね、ずっと遡って考えると、DOSV を使い始めたとき、IBM の DOSV だったり、MS-DOSV バージョン 6.2 だったりするんですけども、まあその後 Windows 3.1 とかね、使ってるときに、やっぱり IBM PC AT 互換機のキーボードって、日本語入力やりづらいなってっていうふうに私は思ってたんですね。で、ちょっと前までは、オルトキーと半角全角キーを同時に押さないと切り替えができなかったんです。で、これ確か MSIME のね、2010からだったと思うんですけど、途中から半角キー、全角キーだけで切り替えができるようになってて、それ以来それだけで使ってたんですけど、そのもっと前、何年間前何してたかっていうと、使ってたパソコンは FM タウンズなんですね。で、FM タウンズってというと、まあ、富士通の FMR シリーズという同じで、キーボードがですね、そう、FM シリーズって、キーボードが、JIS キー配列と親指シフトキー配列で2種類出てるんですね。で、私は親指シフトを使わずに JIS キー配列を持ってて、で、FM タウンズは、FMR もそうなんですけど、スペースバーの手前にですね、一番下の手前のとこに、変換無変換キーっていうのが親指で押せるようになってるんですね。これで切り替えをしてました。だから、大昔はですね、変換無変換キーって割とスペースバーの手前で親指で切り替えをしてたんですね。で、これがその DOSV、AT 互換キーを使うようになってから、半角全角キーを、オルトキーを押しながら、使いづらいなと思いながら押してたっていうことをちょっと思い出しました。まあそういったところで、まあ、この機会にね、半角全角キーも20年間押し続けてるんで慣れがあるんですけども、この変換無変換キーでちょっと切り替えるにしようかなと思っています。まあ、先々半角全角キーも使えるようになってるでしょうけど、まあ、来年出る Windows からは標準で変換キーで MSIME オン、無変換キーで MSIME オフというふうになると思いますんで。まあ、Mac と両方使ってる方はですね、より直感的になるっていうか、違和感なく使えるんじゃないかなと思っています。まあ、これに関してはですね、ちょっと私これ大歓迎です。まあ、今まで慣れてたものを否定するわけじゃないんですけども、この機能変更はですね、歓迎したいなと思っております。はい、以上、MSIME の日本語入力の切り替え方が今度変わるという話をさせていただきました。はい。それではですね。まあ、毎年恒例という感じで、まあ、この番組っていうか、あとマイクロソフト含めてですね、まあ、2018年っていうのを、ちょっと振り返ってみようかなと、いうふうに思っております。で、去年の配信も、2017年を振り返るということで言ってまして、去年は、面白いですね。 去年の配信で来年欲しいもの、2018年欲しいものって、いうのが私言ってまして、4つ書いてありますね。ミラーレス一眼欲しいと。あとデスクトップマシンを買い替えたい。あと28インチの 4K モニターが欲しい。プレイステーション4が欲しいと。この4つを挙げてまして。この中で、買ったのはミラーレス一眼ですね。オリンパスの OMD EM5 Mark II。これを買いまして。結局デスクトップマシンはね、検討するするっつって買ってないという、また買う買う作業をやってしまったんですけども。プレイステーション4もそうですね。あれ、毎回欲しいなと思うんだけど、買わないんですよね。まあ、そんなところで、今年1年間、まあ、振り返るとですね、一番大きいのが、私個人的な話しちゃうと、この今カメラの話しましたけど、4月、まあ、実際4月、稼働し始めた5月ですけども、カメラ買い替えたんですね。でちょうど年明けに、EOS キスデジタル N が、壊れて、ちょうどね、お台場のガンダムを撮る前に、その日に壊れてですね、まあ、オートフォーカスが効かなくなったっていう、まあ、写真自体撮れるんですけど、まあ、そんな状態になっちゃったんで、まあ、前から買う買うって言ってて、まあ、本格的に検討して、買いました。で、結構写真を撮り歩いてですね、実はおとといも羽田空港に丸一日いて、ルーク小沢さんのようにですね、写真を撮りたいなと思いつつ、まあ、とても真似事なんですけど、ちょっといろいろ羽田空港で写真を撮ってたっていうことで、結構今年は写真に時間をかけました。手間もかけました。で、いろんな方にですね、教えていただきましてね、それが良かったんですけど、まあ、一方ね、なんていうの、木澤さん写真ばっかり撮ってんじゃないですよとかね、言ってくる人もいるんですけどね。まあ、結構、自分としては、もう一つの大きい趣味としてね、こちらの方ね、できたの良かったかな、写真とかね、やれて良かったなと思っています。で、今年最初の配信っていうのが第415回っていうところで、1月7日から開始してるんですけども、やっぱり Windows 10のインサイダープレビューっていうところをずっと追っていました。まあ、Windows 10インサイダープレビュー Redstone 4という4月に出た、April 2018アップデートですね。まあ、こちらの方のお話っていうのもだいぶ、させていただきまして。うん、やっぱり Windows 10もそのバージョンアップをしていくんだけど、なんか、急激な、機能変更っていうよりも、地味にこう使いやすいところを追加していくっていう、本当に生産性を上げていくように進化してるなっていうふうに思います。まあ、この実際4月に出た April 2018アップデートにしても、タイムラインの機能とかですね、充実してますし、あとは October 2018アップデート、こちらの方もですね、ちょっとこう、仕事で使う上でも効率を上げていくような機能追加がね、出てきたのかなと思います。ある意味こう成熟してきたっていうところもあるし、まあ結局設置っていう機能もね、複数のアプリケーションをタブで一つのウィンドウで収めてやるっていうのも、まあ結局キャンセルになっちゃったのかな。結局オクトーバー2018アップデートに戻らなかったんですけど、まあそういった挑戦はしてるんですけども、まあそこら辺もね、今後期待したいなと思っています。落ち着いたところもあるんですけど、そういったところもちょっとチャレンジしてね、欲しいなと思うし、まあそういったフィードバックもね、していきたいなと思っています。で、まあ、レッドストーン4で、秋にはレッドストーン5、オクトバ2018アップデートが出て、セミアニュアルチャンネルってことで、半年に1回出すっていう方式をとって、ただレッドストーン5に関しては、まあ、オクトバ2018アップデートですね、1回出したんだけど、ファイルが消えてしまうっていう、まあ、すごいレアな条件ですけど、というのがあって、1ヶ月以上、1回出したんだけど、再リリースまで1ヶ月以上ですね、まあ、延期したっていうこともあります。まあ、これ結構出し方もね、マイクロソフトある意味慎重になるか、どうかなっていうところもあるんですけどね。まあ、半年に1回なんで、ここら辺の話題っていうのはもう来年も、どんどんしていけるかな。まあ、まさに今日も話しましたけど、していけるかなと思っております。それと、一番、大きいニュースの一つが、パソコンのですね、 日本で最初の時期に出たパソコン、日本電機の PC8000H、あとマンボードマイコンの TK80、これを開発された元日本電機の技術者の後藤富雄さん。この後藤さんとお話ができたっていう。で、これ第416回でですね、後藤さんとも直接お話しして、あとは渡辺誠さんって私と同じオルタナブログを書いてる渡辺さんと、まあ、3人でですね、お話をして、もう後藤さんにPC8000H の話から TK80 の話とかね、本当にパソコン創世記のお話をいろいろ聞かせていただきました。まあ、これ実際お話した内容を流してですね、この回416回なんですけど、まあ、すごいアクセス数でしたね。うん。まあ、今年一番っていうか、多分この番組始まって一番だったんじゃないかなと思っています。で、実際この後の後藤さんと、あと渡辺さんとのつながりがありまして、IoT 関係っていうことで、3月にはドットネットの勉強会で、センスエー、株式会社センスエーのやっているローラワンっていう IoT 向けの長距離低消費電力の無線通信技術ですね。まあ、これはセンスエーさんが全国展開して提供してるんですが、まあ、これに関してマイクロソフト Azure と連携を取るってところで、私も Azure 側でですね、お話を、勉強会のお話をさせていただきました。あと、9月に IoT あるじゃんっていう、IoT 関係のコミュニティ、かなり大規模なコミュニティで、東京大学の本郷キャンパスで、これ先生がローラワンの Azure の完全対応をするっていう、まあ、ミッションコネクトっていう、これを使うってことで、Azure の IoT ハブと、ストリーミングアナリティクスとか、タイムシリーズインサイツとかですね、使って、実際、アルディノってマンボードマイコンで温度を測って、それをローラワンを使って飛ばして、Azure を経由して、Azure の中で、ウェブでですね、温度のグラフを表示するっていうのをやりました。で、これの Azure 側のハンズオンイベントってことでですね、私、東大の本郷キャンパスで、お話をさせていただきまして。まあ、これ本当に後藤さんと渡辺さんですね、本当にこのお会いできてね、こういう機会いただけてね、本当に今年はこれがすごく良かったなと思っています。うん、あとはその IoT 関係結構やってますね。ラズベリーパイ3買って Windows 10 IoT コアを入れたりとか、あと秋葉原のね、愛天堂とかね、マルスとかいろんなパーツ屋さん行って、久々にマイコンボードとかパーツを買ってですね、家でもハンダ付けしたりとかですね、して IoT 関係結構いろいろやった年だったんじゃないかなと思っています。あとはパソコン、あ、そうですね。これ1月ですけど、デルの XPS13 っていうノートパソコン。これが結構いいぞっていうお話もさせていただきました。それで、あとね、この2月になってから衝撃的なのが、ニューアンスネオ、トリニティの星川さんのとこですね、のニューアンスネオが生産終了となるということが発表されました。今売ってるニューアンスネオはニューアンスネオリローデッドっていう Android を OS として乗っけてるニューアンスネオなんですが、私の言ってこれニューアンスネオは初代の Windows 10 モバイルを搭載したニューアンスネオですね。これまあ、前の年っていうか2017年にもうマイクロソフトが Windows 10 モバイルは、まあ、実質的にやめる方向、サポートしないよっていう方向になるってことで、これまあニューアンスでも今後どうするのかなっていうところもあったんですけども、2019年のですね、4月にサポートも切れるってことで、その1年前に販売を終了するってことでですね、発表がありました。だからなかなかその Windows 10 モバイルは終わらせるような話って、マイクロソフトは本当にジョー・ベルフォーレさんのツイッターだけで、正式な話ってなかったんですが、で各社もね、まあ、結局シリーズズボミ的な形でなくなっていくっていう形だったんですが、このトリニティのニューアンスネオに関しては、星川さんが、これ社長さんの星川さんがですね、きちんと、こういう状況で我々を終わらせることにしましたってことをですね、これブログの方で、書かれてまして、今回の件できちんとお話をしたっていうのは本当星川さんだけだったんじゃないかなと思っております。もうすごく誠意ある対応でね、私もこれ見てまた感激してしまったんですが、まあちょっと、まあ残念だったなという感じがしています。あとは、なんか Azure 関係いろいろやってますね。ブログストレージっ ていうところで大きいストレージが使えますよとか、仮想マシンを立てて本当にクラウド上でね、あのストレージ使ったりとか仮想マシンを立てたりっていうことができますよっていう話をしております。やっぱりね、本当にマイクロソフトは Azure 推しですね、今ね。私もあんまりこれやることないかなと思ってたんですけども、まあなんだかんだで避けて通れないっていうところもあって、あの Azure の IoT IoT Edge とかですね、そっちとか、まあストレージの話もそうですし、仮想マシンの話もそうですし、まあいろいろと Azure に関してですね、私もお話しさせていただく機会が増えてきました。でちなみに、あの来月の、ワンクマ東京勉強会でも Azure Sphere、ちょっとこの後お話ししますけど、Azure Sphere についてですね、お話をします。新製品で、マイクロソフトが Surface Book 2の15インチモデルを発表したというところで、あのすごく高いんですけど、15インチモデル出ましたよね。あの、ヨドバシとか売っていくと置いてあるんで、ちょっと持ち運ぶのには厳しいけど、デスクトップで家で据え置きで使うにはこれいいかなっていう感じはして、見て、値段を見て諦めてるっていうところもありました。あと、Surface Pro のあの LT Advanced、LT のモジュール搭載の Surface Pro も、一般、今週も発売がされたというお話がありました。あとはね、iPhone 版の、iOS 版の Microsoft Edge。これ実際中身は Safari なんですけど、あの、Windows 10との連携、Windows 10で見てる Web の画面をそのまま続いて iOS、iPhone で見ることができますっていうことでね、Edge が、iOS 版の Edge が出てます。まあ、これね、結局この後、まあ、話出しますけど、やっぱりエッジにしても、このブラウザっていうのは本当、他の今まで競合とされてたメーカーと本当にどんどん繋がっていくような感じが起きました。で、今エッジ使ってるかっていうと、iOS 版のエッジ使ってるかっていうと、ちょっとやっぱりね、サファリのも使っちゃいますね、標準なんでね。という感じです。あとは、写真の展示会 CP プラス。ここであの、マイクロソフトの方でブースを出してて、Surface Book ですね。ここら辺の話。で、実際のマイクロソフトの方に許可取って、実際インタビューした内容もですね、流させていただきました。あの、写真編集するにはすごくよくできてますよっていうところで、うまくね、ポイントついて、話をしてたんじゃないかなと思っています。そうですね。あとは、その後、まあ、4月に向け、3月、4月に向けてですね、Windows 10の April 2018アップデートっていうのを話をして、あとは、そう、新しいハードでは Surface Hub 2ということで、まあ、従来のあの、電子黒板型のコンピューター、Surface Hub のね、第2世代っていうのが出て、これあの、4つの Surface をくっつけてですね、1つの大きい画面にできるっていう、ことも特徴で、なんか大きい展示会でね、マイクロソフトでブースで見ることができるかなとは思っています。あとはね、結構ね、この後ネタが苦しい時期があって、Outlook でブログを購読する方法とかね、あとまあ写真を凝ってるんで、Lightroom の話をして、Lightroom を快適に動かす Windows PC って何でしょうっていう話をし始めました。で、ここで繋がっていくのが、あの、じゃあ、新しいデスクトップパソコンはやっぱり欲しいよねってところで、マウスコンピューターのパソコンかなり調べたりとかですね。あとは DOSV のレイトレック。で、いろいろ話調べていくうちに、やっぱり自作でいいんじゃねっていうところもあって、第8世代の Core i7 シリーズを検討したりとか、今第9世代になっちゃいましたけど、ということで、結局買ってないんですけど、あの、これもね、結局話振るだけ振って、あの、話の結論出ない上に、まだ買ってないのかって言われそうなんですけども、まあ、そんなところで、あの、写真編集とか動画編集から、なんか新しいデスクトップパソコン欲しいなっていうところでお話をしていました。あと、そうだ、GitHub。GitHub が、株式投下交換による買収ということで、Microsoft に合流しました。あの、どうでしょう、この後 GitHub なんか、あの本当にね、GitHub の独立性を尊重してるんで、私も GitHub 使ってますけど、もう引き続き問題なく使えてるんでね、あの、結構そのみんな Microsoft に吸収されたってことで嫌悪感を示す方も結構おられたんですけども、あの、全然 Microsoft 本当にオープンソースに 本当に協力的っていうかもうほとんど部分的には指導も取ってるようなところもあって、やっぱりそういった意味では GitHub とかね、そういったプラットフォームも、きちんと、今まで通りにね、運用してってるんじゃないかなと思っています。と、そうだ、Surface Go。これ、どうなんでしょうね。新しいミニ Surface が出るっていう噂があって、出ねえよって私、もう断言してたんですけど、出ちゃったっていうね、逆暖房さん状態っていう状態だったんですが、これまあ、コンパクトな、Surface シリーズということで、まあ、Pentium 載せてるモデルで、なんていうんですかね、ほんと、カバンにさっと入る、本当に一回り小さい Surface なんで、私も散々お店でいじりましたけど、うん、まあ、これはこれでいいかもっていう感じはしました。が、まあ私は買うことないなっていうところで。私の周りにもですね、まあ結構買ってますね、皆さん。うん。引き続き使ってるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、ちょっとその、モバイル性を重視すると、このサーフェスはありじゃないかなっていう。で、やっぱり、容量の小さいモデルと大きいモデルがあるんですけど、やっぱり大きいモデルみんな買ってるんで、パフォーマンス的にはこれ問題ないっていう話を結構しています。まあ、ある意味、アンビバレントなマシンだったんじゃないかなと思っています。ここではやっぱり、新しい発表されたハードで一番私が影響を受けたのが、Surface Pro 6。これが発売になりました。今お店でも売ってますね。で、まあ、パフォーマンスを上げたっていう、つまり第8世代コアプロセッサーを使ってるっていうところと、ブラックサーフェス、黒い、マットブラックのね、モデルも出たっていうところで、まあ、パフォーマンス上げて黒いサーフェスで、かっちょいいな。で、これマイクロソフトの発表会とかにも行きまして、現物見てね、マイクロソフトの方にもいろいろ話聞かせてもらったんですが、私今、サーフェスプロ第5世代、コア M3 モデル使ってますけども、いや、このサーフェスプロ6、買い替えたいなと思っちゃうくらいですね。実際、来年欲しいものリストのに入っています、これ。これが Surface Pro 7になるかもしれませんけども、これがね、ちょっと欲しいなっていうふうにね、思っています。そしてまた IoT ネタが出てきまして、Azure Sphere。これですね、Microsoft の IoT ソリューションということで、Microsoft が提案するハードウェアのそのセキュリティの高いマイコンの構成のとさらにマイクロソフトが提供するセキュリティの高い組み込み型の OS、 そしてそれをバックで支えるクラウドサービス、Azure のサービスっていうこの3つが一体となったマイクロソフトの IoT ソリューションなんですが、これを9月にですね正式リリースということになってマイコンボードも発売になっています。これが MT3620 というマイコンモードで、シーズテクノロジーさんから発売になってて、まあ、秋月経由でですね、買うことができて、まあ、これ9800円で買いますね。これ私買いました。Azure Sphere ってことでね。で、これを、まあ、実際、まあ、L 地下とかね、そういうレベルで使ってるんですが、Azure とちゃんと連携させてですね、使ってみたっていう話をさせていただきました。実際、私自身、はじめ分からないながらもやったんで、その内容をブログにまとめて、まあ、ブログでもね、戦うサンデープログラマーっていう、マイクロソフト系の話をしているブログの方でも、連載っていう形で書きまして、さらに電子書籍でね、Kindle Direct Publishing で電子書籍にしても出させていただきました。で、多分、Azure Sphere の電子書籍、日本だとこれ私だけです、今のとこ。Amazon で Azure Sphere で検索すると、この私の電子書籍のが出てきますんで、まあ、興味のある方はですね、ちょっと買っていただければ、まあもしくは同じ内容がブログにもありますんで、そちらも見ていただいてですね、Azure Sphere実際ボードを買って体験してみるといいんじゃないかなと思っています。で、この話については、来月の1月19日のね、ワンクマ東京でお話をさせていただきます。あとは、なんか Windows 10のね、ティップス的な話、小技みたいな話をしていまして、そしてバイオ A12、久々にこう尖ったバイオが出てきたっていうことでね、新しいこの フラップの方式を使ったバイオエイジュに、これが発表発売されました。実際に私もこの前ヨドバシで見てきましたけど。うん。あれは欲しい。欲しいけどちょっと CPU パワーがね、Core シリーズの Y だから、どうっていう話もあってですね。うん、それでちょっとあの値段はねってところもあるんですけども、やっぱりその、さすがバイオは面白いもの出してくるなっていうところで。まあちょっとこれも実は欲しいものリストに候補には挙げています。あとそうですね、最後の方になってくると、やっぱりびっくりしたのが、マイクロソフトエッジ、ウェブブラウザのマイクロソフトエッジのコアが、つまり Edge HTML っていうエンジンじゃなくて、Blink って Google の Chrome ですね。これを使ったエンジンと、あとは JavaScript の V8 っていうのを使って、まあ合わせて Chromium っていうオープンソースのプロジェクト。これのブラウザをコアにしてマイクロソフトエッジにしますよっていうお話が発表になりまして、まあこれは、ある意味びっくりですね。うん。で、それでひょっとしてそのうち、コアが Linux の Windows が出てくるんじゃないんでしょうかって言ったくらいなんですが、まあ、今年の終わりの方でね、一番のニュースが、この Microsoft Edge の Chromium ベース化にするっていう話だったんじゃないかなと思っています。まあ、そういったところで Microsoft 自体もかなり変わってきて、クラウド、AI、の話が中心になってですね。従来その Windows の話、Windows 10そのものの話っていうよりも、なんかそのサービスだとか、いう方向にね、話題が切り替わってんじゃないかなっていう感じを特に受けました。でもその一方、IoT 関係で、今まであまりやってなかったそのマイコンボードとかハンダ付けとかですね、あっちの世界にも手を広げて、私自身もそういうのをまたやるようになったっていうところでね。なんか今までとどっか勝てるんじゃなくて、うわっと広い世界に広がってるなっていう感じが受けたのが、まあ2018年の、まあマイクロソフトであり、私の活動だったんじゃないかなと思っています。まあそんなところでね、2018年、だらだらっと振り返ってみましたけど、まあやっぱりいろいろあって面白いですよね。まあ一方そのアップルの方も新しい iPad 出たりとか、Mac も新しいの出たりとかですね。まあ Google もいろんなサービスもあったりとか。この業界すごく変化があって、まあ追っていくのも大変だけど、すごく楽しいなっていうところで、まあまた来年もね、そういうのを追っていければいいかなと思っております。あ、そうだ。出てきた、そうだ、ね。今年よく聞いたことで、GAFA、GAFA、Google、Apple、Facebook、Amazon。M はどうした M はっていうところ私は言いたいんですけども、まあその言葉も出てきてるんでね。まあマイクロソフトだけじゃなくてそっちの方も目を向けていかなきゃなって、よく私、よく言われるんですよ。この番組のリスナーさんからもね。うん、まあ一応マイクロソフト系の番組なんで、まあマイクロソフト中心になりますけどね。まあそんな話もする機会が今度増えていくかなと思っております。はい、そういうことで、これでね、2018年の配信。終わりということになります。まあ、今回Windows 10の MSIM の切り替え方式が変わるという話と、2018年の振り返るというお話をさせていただきました。はい。ということで、今年1年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。はい。第465回は、Windows 10の MSIM に切り替え方式の変更と、2018年振り返るというお話をさせていただきました。まあ、総括的な話はさっきしちゃったんで、まあ今日ね12月30日で、まあ今日中に発信できればいいかなと思ってますけど、今年もほぼほぼ1年、50回配信できたのかな ?414 回から465回ということでね。まあだいたい休まずに、なんかどっかで休んだ気がするんですけど、お話できて。で、夏に9年目、満9年になって今10年目ということでね、来年の8月でこの番組配信10年ということになります。で、おそらくそれ前後して配信回数500回いくんじゃないかなと思っています。番組の内容はともかくって言われるんですけども、まあ、やっぱこんなするとね、すごいですねってやっぱりみんなにも言われますし、うん、やっぱり、続けてきてよかったなっていうところ。 ところもあるんでね。まあとにかくちょっと8月までなんとか頑張っていきたいなと思っています。まあもちろんそれ以降でもね、ずっと続けるつもりでいますんで、まあお付き合いいただければなと思っております。また今年1年間クラウドファンディングでもいろいろとご協力いただきました皆さん、本当にありがとうございます。サーバー代も、おかげさまで、支払って続けることができますし、音響関係ですね、この収録環境の方も、更新させていただきまして、ちょっとは良くなったんじゃないかな。多分、他の番組並みにはなってるんじゃないかなと思ってます。それなりにの設備をね、用意させてもらって、実際には録音は Mac でやってるんですけども、まあ、マイクもね、ミキサーとかね、そこら辺も揃えさせていただきましたんで、まあ、今後もご期待いただけるようね、マイクロソフトの情報、楽しくわかりやすくというのをですね、目標にですね、配信していきたいと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。良いお年をお迎えください。